バレーと三犬辞任。鳥居家の敷地を出た後、師匠は興奮気味に言った。おい、あのじじい何か知ってるぞ。大当たりだ。犬辞任の昔の仕事がそんなにセンシティブなら、教えてくれた宮内先生が警告したはずだ。それがあんな過敏な反応をするってことは、何かそれがセンシティブになる事情があのじじいの側にあったってことだ。じじいじじいと失礼なことを連呼しながら、師匠は自転車を運転する僕の肩を後ろから危機として掴んだ。鳥居流の門弟じゃない、家族だ。犬辞任は技ではなく血で受け継ぐ。あのじじいの心当たりは家族の誰かだ。今の住民票にはそれらしい年齢の女子がいない。戸籍だ。戸籍を調べるぞ。
僕お金持ってないですよ。
師匠はチッと舌打ちをすると、ホットパンツのポケットから小銭入れを取り出して中を確認した。
よし、出張所だ。
師匠は市役所の窓口では面が割れつつあるらしく、こういう他人の戸籍を手に入れるような裏技を使う時には出先機関の窓口を利用するようにしていた。1時間半後、小さな公園のベンチで僕らは人様の戸籍や住民票の写しを覗き込んでいた。当代である鳥居広和に連なる一族の中で、僕らの追っている弓使いと年齢的に合致する女性が一人だけいたのだ。山田あすみ。師匠が確かめるように言った。山田あすみは鳥居広和の長女雅子の一人娘だった。雅子は広和の長男翔太の妹で、23歳の時に同じ市内に住む山田喜一という男に嫁いでいる。別の出先の窓口で山田喜一の住民票を取ってみたら、父喜一、母雅子、長女あすみという3人世帯だった。念のため戸籍謄本も取ってみたが、子供はこのあすみ一人だった。22歳女、鳥居広和の孫ということになる。あの道場での過敏な反応はこの孫のあすみを守るためだったのか。山田はすみ。師匠はもう一度繰り返した。そして何かに気づいたように顔を上げた。もしかして。師匠は戸籍や住民票の写しをかき集めリュックサックに放り込むと、事務所に行くぞと言った。自転車で向かっていると途中で、いや、あれは結構前だな、小川調査事務所ができるよりも前か、と言い出し、パパ殿の事務所に行くぞと方向転換を強いられた。小川所長の義理の父である高谷氏が運営をする高谷総合リサーチに着くと、早速市長は市川さんというベテランの女性事務職員を捕まえた。
古い新聞記事いいわよ。
市川さんは師匠のお願いを大抵聞いてくれる。娘のような年の師匠を気に入っているのもあるのだろうが、高谷所長からできるだけ便宜を図るようにという指示が出ているようだった。それはこの業界でも特殊なお化け事案を得意としている師匠をいずれ引っ張りたいという思いのためなのか、あるいは娘婿である小川所長のところの調査員なので塩を送っているのか、どちらかであろうと思われた。師匠もそうしたことを一切承知で、利用できるものは何でも利用しようとしていた。
いつぐらい？どんな記事？
市川さんは過去の記事を収めたキャビネットの端に挿してあった目次集のようなファイルをめくりながら尋ねた。
7、8年くらい前、誘拐された女の子が地下室に監禁されてた事件。
あった、多分これね。このファイル。市川さんはあっという間に師匠が探していた記事を見つけ出した。すごいな、小川調査事務所で似たようなものを作っている僕だったが、さすが大手更新所はレベルが違う。記事は8年前のものだった。さらにその5年前に誘拐された少女が地下室に監禁されていたのを発見され救出されたという内容。犯人と思われる男は武藤仁志、38歳、会社員。
武藤は母親と二人暮らしであったが、息子の姿が見えないことを不審に思った母親が武藤の私室となっていた地下室を探したところ、地下に降りる入り口が土砂で埋まっていたという。すぐに救急隊が駆けつけ、武藤は土砂の中から心肺停止状態で発見された。後に病院で死亡が確認されている。土砂を取り除いて地下室の中を確認すると、痩せ細った少女がいた。本人の供述から少女は同じ大市内で行方不明者届が出ていた山田明日美、14歳であることが分かったという。武藤の母親は息子が地下室で少女を5年間にもわたって監禁していた事実を知らなかった。武藤家と山田明日美との関係は分かってはいないが、面識はなかったものと思われることから、誘拐についてはたまたま目についた少女をさらったものかもしれなかった。山田明日美、やっぱりだな。師匠は記事を読みながらうなずいている。すごいな、よく名前だけでこの事件を覚えていたものだ。そう感心していると師匠は、これ不気味な事件だったから覚えてたんだと言う。確か地下室の入り口を埋めていた土砂がどこから来たのかわからなかったんだよ。家は一軒家だったんだけど、両隣にも民家はあるんだ。土砂はかなりの量だったから重機で運び込まれたはずなんだけど、そんな事実を周辺住民は確認していない。武藤の死因は窒息死だったはずだ。状況から何者か生き埋めにされて殺された可能性が高かった。母親が取り調べられてたけど権利不十分で立件されず、最終的に武藤は事故死で片付けられたんじゃなかったかな。監禁、犯人は死亡。すごい事件だ。5年間ということは、9歳の時に誘拐されて14歳になるまで社会から強制的に切り離されて暮らしていたということか。こんなむごたらしい事件の被害者が本当にあの鳥居広和老人の孫なのか、それも師匠が追っている弓矢を使った連続通り魔事件の犯人だと。監禁されていた少女の両親の名前や住所は書いていなかった。同姓同名の可能性は、僕がそう口にすると師匠は、目だよ、お前がバス停で会ったっていう女は右目が潰れてたんだろ。そうですけど。この記事には書いていないけど、私の記憶だと救出された少女は怪我をしていたはずだ。詳細を書かない、いや書けないような怪我だったとすると、目が、14歳の女の子だ。記事でもそんな重い怪我については配慮されてたかもしれない。ハローページで僕らが住民票を取った山田明日美の家の電話番号を調べると、山田製作所という表記になっていた。電話をしようとしたが、鳥池のように山田明日美の存在がセンシティブなものになっている可能性があった。師匠はアポなしで乗り込むかと言った。下手に事前に電話して警戒されるよりはいいかもしれない。気がつくともう夕方だった。師匠は高谷総合リサーチのロッカーに置かせてもらっている服に着替えた。控えめなパンツスーツだった。今回の訪問にホットパンツはさすがにまずいという判断なのだろう。僕らは市川さんにお礼を言ってビルを出た。急いで自転車をこぎ、山田製作所の住所へ向かう。市内南部の人口密度の緩やかな地域にその町工場はあった。ギーンという金属が削られるような音が響いてくる入り口を抜け、僕らは事務所を訪問した。明日美はもういませんよ。突然の訪問に戸惑いながらも応対してくれた男は、汗で濡れた額を手ぬぐいで拭きながらそう答えた。その町工場、山田製作所の社長山田喜一は、鳥居広和の長女雅子と結婚して22年前に一人娘の明日美を授かった。そして今から13年前にその明日美を武藤という見ず知らずの男に誘拐され、5年間も人目のつかない地下室で監禁されるという非道な事件に見舞われている。もう 4,5 年前にあれが娘を連れて家を出てね。パイプ椅子がキーキーときしむ音がする。山田喜一はイライラした様子だった。 あれとは奥様の雅子さんですか？
ああ。
師匠は市の嘱託を受けた犯罪被害者の心のケアをする支援員を名乗った。特に身分証の類も用意してなかったのに、あるのかもわからないそんな仕事の内容と意義をペラペラと喋り倒し、最初の壁を突破していた。多分何度か使ったことのある肩書きなのだろうが、よくもまあと感心する。なお、お揃いの阪神の帽子は師匠のリュックサックの中にしまっていた。山田明美は母の雅子に連れられて家を出て行き、父とは別居状態なのだという。住民票はそのままだったので離婚はしないつもりなのだろうが、それだけ別居が長いというのはもう家族関係は完全に決裂しているのかもしれない。喜一ははっきり言わなかったが、兄別居の原因を妻の雅子の方の浮気だとほのめかした。明日美さんは事件の後学校は？
小学校3年でかどわかされて、だからな。
行かなかったんですか？
いや、特別支援学校だか、そんなところに行ってたけど、途中で辞めちまった。行ってたのは2年くらいだったか。
それからは自宅にいたんですか？
ああ。
山田明日美は16歳くらいで学校教育から離れたということか。結局、小学校3年間と特別支援学校2年間、合わせて5年しか学校に行っていないことになる。その歯車が狂ったのは全て誘拐の被害者になったせいだった。彼女のせいではなかった。僕は一度だけ見たあの強い意志を秘めた顔を思い出した。右目が無残に潰れていたけれど、それでもどこか触れがたい気高さを持っていたような気がする。社会に復讐をしたいのか。僕は師匠と明日美の父が話しているその横で、記憶の中の女に話しかけていた。君は憎んでいるのか、君の人生を壊した男を。その男のように雑貨店の女性客を監禁して襲った尾形を。他の奴らもそうなのか。弓矢で襲撃された被害者たちは当日の外出目的がはっきりしない。同じように犯罪を犯そうとしていた奴らなのか。君は今どこにいる？明日美さんはおじいさんの弓道場には通われていたのですか？
僕は師匠の言葉にハッとした。子供の時はな、かどわかされてからは行ってない。
師匠はその言葉が本当かどうか吟味するように父の顔を見ていた。あと、事件の時に目を怪我されていたということですが。
ああ。
ギーチはそう言って右目を押さえるように覆った。それからため息をついて。
不気味な子だった。
というつぶやきを漏らした。
あの、社長、ちょっといいですか？
事務所の入り口にニキビの浮いた顔の作業着の若者が立っていた。気がつくと金属を削るような音が止まっている。
おお、今行く。悪いな、そういうことだ。あいつはもううちにはいないんでね。
そう言って喜一はこれ幸いと僕らを追い出しにかかった。
訪問しないといけないので別居先だけ教えていただけませんか？
師匠がそう言って食い下がって、今母子が住んでいるアパートの住所を聞き出すのがやっとだった。事務所の奥が自宅になっているようだったので、師匠的には本当に山田明日美がいないのか、その痕跡でも探りたかったところだったようだが、仕方がなかった。山田喜一は嘘をついているようにも見えなかった。しかし何か肝心なことを言っていないような気配も感じた。町工場を出るともう日が暮れかけていた。
続きは明日にするか。
師匠がそう言った。
山田明日美だと思いますか？
僕は弓を引く仕草をしながら問いかける。
多分な。
師匠は背中を丸めながら答えた。その様子に連続通り魔事件の核心に迫っているという興奮はなかった。
不気味な子か。
師匠はぽつりと父が漏らした言葉を繰り返した。 その背中には静かな怒りが漂っているような気がした。町工場からは金属を削るような音がまた聞こえ始めていた。続きは明日にするかと言ったものの、帰る途中で師匠が、やっぱり今から行こうと言い出した。探していることがバレるかもしれない。山田明日美の人生に同情的になっていたが、もし彼女が弓使いだとしたら、確かに今の状況は危険かもしれない。邪魔をするなと警告されているのだ。すでに何人も死傷させているであろう危険人物から。行くぞ。別居先の住所をメモした紙を握りしめ、師匠は僕の肩を叩いた。目的地は市内の中心部に近かった。その古い木造2階建てのアパートにたどり着いた時にはもう日が暮れていた。ギシギシときしむ階段を上り、2階の奥の部屋のドアをノックする。はーい。中から返事があった。女性の声だ。師匠がドアの開く右側に立ち、僕は左側に控えた。そして顔を見合わせてうなずく。担いでいたバットケースは両方とも僕の足元に置いていた。僕は片方のケースのチャックに手を突っ込んで、金属バットのグリップを握り、いつでも師匠に渡せるように身構えていた。緊張で手のひらに汗がにじんでいる。ガチャリとドアが開き、中から中年女性が顔を覗かせた。何？女性は肌着を身につけ、上には何も羽織っていない。化粧っ気のない顔の方にはシミが浮いていた。市の嘱託を受けまして、犯罪被害者の方の心のケアをするために訪問させていただきました。本日山田明日美さんはご在宅でしょうか？師匠は山田製作所の時と同じ設定で挑んだ。女性はじろじろとパンツスーツの師匠の全身を見回し、それからドアの陰に僕がいるのに気づいて一瞬びくりとした。どうも。僕はできるだけにこやかに会釈した。壁に立てかけたバットケースからは手を離していた。入って。思いのほかあっさりと女性は僕らを部屋の中に招き入れた。山田明日美がいるともいないとも言わなかった。室内はゴミ屋敷というほどではないが、スーパーの袋や弁当の食べ殻などが散らかっていて汚らしい印象だった。六畳間にはその女性以外誰もいなかった。明日美はいないわよ。女性は畳の上に座り込み、目の前の背の低いテーブルからタバコとライターを手に取った。雅子さんですね。そうよ。明日美の母雅子は煙を吐きながら言った。あの子はね、出て行っちゃったの。どこか他人事のような言葉だった。僕はこの女から普通ではないものを感じていた。見ず知らずの僕らを家にあげながら、彼女は着替えるでもなく肌着のままだったのだ。どっかに男でも作ったのかね。いい子だったのに。そんなことを言ってニタニタと笑っている。出て行ったのはどのくらい前ですか？
もう2年くらいかな。
2年。娘がいなくなって2年間も放っているというのか。父親のティーチは知っているのだろうか。子供の頃に誘拐され、5年もの間地下室に監禁されて、救出されてからも学校にもほとんど行かず、両親は別居。そして顔にはひどい傷を負っている。そんな子が一人でどこかに出て行ったというのに、この親は。僕は理不尽な思いに怒りが湧いてきた。握りしめた手に力が入る。すると師匠が僕の目を見て眉間にシワを寄せた。抑えろというのだろう。こちらに来てからは明日美さんはどんな様子でしたか？
あの子は昔から物静かでね、いつも一人でお人形遊びとか積み木遊びとかをしてたのよ。
こちらに来たのは17、8の時ですよね。2年前ということは20歳くらいまでいらっしゃったんでしょう。
いつも何してたのかね。私もその頃は働いてたし。
住民票は喜一さんの家のままですよね。ということは失礼ですが、生活保護は受けられないでしょう。今生活はどうされているのですか。
まあ旦那からの仕送りもあるし。
もごもごと雅子は言った。その仕送りは娘にも権利があるはずだ。父親も父親だ。同じ市内に住んでいたのに、自分の娘が今どこにいるのか知りもしないで仕送りだけを送っているのか。
僕は怒りを抑えながら口を開いた。
こちらに来てからおじいさんの道場へ通っていたということはないのですか。
ここからなら鳥居家に割と近い。
ああ、言ってたかもね。あの子は弓道が上手でね。私、大会に出たらいいのにって言ったけど、おじいちゃんがダメだって言うのよ。
それは小学生の時ですか。
と師匠が聞くと、雅子は首を振った。
なんとか学校に通ってた頃よ。
特別支援学校ですか。
そう。
おじいさんはどうしてダメだって言ったんでしょうか。
変な子だから外に出したくなかったのかな。いい子なのに。
変な子。父親は不気味な子だと言っていた。あんな辛い目にあっても弓道を頑張って続けていた子にそんな仕打ちはないだろう。
僕の怒りの矛先はあの道場で会った厳しい老人にも向かった。
こっちの目は完全に見えないのですか。
師匠は右目を触りながら尋ねた。すると雅子は何よと急に怒り出した。
疑うの。ちゃんと手帳もあるんだからね。
そう言ってタンスから赤い表紙の手帳を取り出した。
身体障害者手帳と書いてあった。
視覚障害で一級なのよ。
雅子の言葉に師匠はえっと驚いた。
確か視覚障害だと片目が全盲だというだけでは手帳は出ないはずですよ。両目の矯正視力の合算で等級が決まるから。なのに一番重い一級ってどういうことですか。ちょっと見せていただいてもいいですか。
ほら一級でしょ。
雅子は手帳を広げて見せた。確かに一種一級と書いてある。
両目の視力の和が 0.01 以下のものを。
師匠は内容を読み上げた。その言葉が意味していたものは
全盲なんですか。
師匠も僕も絶句していた。
全盲だって。そんなバカな。
確かにあの人です。
僕は手帳に添付されていた写真を見てそう言った。
右目のあった場所には引き裂かれたような皮膚が張り付いている。そして左目はどこか焦点の合っていないような角度で止まっていた。
雨の日のバス停で出会った女。やや幼い印象だが、あのレインコートのフードを取ったその顔がそこにあった。
監禁されてた時にね。左は義眼なの。右は怪我がひどくて整形できなかったから。
母親のそんな軽々しい言葉がもうほとんど耳に入らなかった。
そんな娘が一人で出て行って平気なのか。
僕は言葉を選ぶ余裕がなくなりつつあった。この女はおかしい。普通の神経ではない。
見えないけど大丈夫なのよ、あの子は。自分のことは何でもできたから。弓だって百発百中だったのよ。
目が見えなくてそんなことができるのか。信じられない。
だから大会に出さなかったのか。
師匠がつぶやく。
不気味な子だ。
父親のそんな言葉が頭をよじる。目が見えないはずなのに見えているとしか思えないようなことが日頃からあったというのか。
あんたたち本当は年金の調査員なんじゃないでしょうね。
母親が怒り出した。
帰って、帰ってよ。
急に立ち上がって師匠の肩を押し始めた。
障害年金か。
師匠もハッとした顔で立ち上がった。
あんた娘の障害基礎年金を自分で使ってるな。
師匠は母親の手を掴んでいった。
目が見えない娘に障害年金も父親の仕送りも渡さず、ここから出て行って2年だって？あんたそれでも母親か？
うるさい、出て行け。
雅子は師匠の手を振りほどき、そこらにあったゴミや食器を投げ始めた。灰皿が師匠の肩に当たり、中に詰まっていた灰が室内に拡散した。師匠と僕は仕方なくその部屋から出た。バタンと乱暴にドアが閉められる。そのドアをしばらく眺めながら、僕らは言葉もなく佇んでいた。翌日、僕らは鳥居家の玄関の前に立っていた。いきなり訪問すると、広和老人は不機嫌そうに追い返そうとした。それはそうだろう、昨日の今日なのだ。
あすみさんがお母さんのところからいなくなっていることを知ってましたね。
師匠がそう言うと、老人は目を見開いてうなり、そして折れた。こっちへと言って、また僕らを道場に招き入れた。老人は今日は袴姿ではなく、シンプルな夏服を着ていた。僕らは道場の板張りの上に座り、向かい合った。じわじわじわと蝉が鳴いている。切られたように開け放たれた道場の屋外から陽光が差している。
百発百中だったと雅子さんが言っていました。本当にそんなことができたのですか？
師匠は日の当たる屋外の的の方を見ながら言った。
目が見えないのに。
老人は苦悩するような表情で深く息を吐いた。
あの子は…
そう言いかけて言葉を探しているように口を閉じた。
本当は見えていたのですか？
いや、見えない。両目の眼球がえぐり出されていたのだ。僕はそのえげつない言葉にゾッとした。
監禁されていた時にですか？
そうだ。老人は死んだ誘拐犯をその手で絞め殺そうとするように、膝の上の右の拳を左手で強く握っていた。
では、ここには何のために通っていたのですか？
4社ずつ、続けて5回、合わせて20社。あの子は20社を回中できた。老人の喉に詰まったものを吐き出すような告白に僕らは息を呑んだ。
あの子は、あすみはわしらの見ている世界とは別の世界を見ていた。
別の世界。
目が見えないあの子は自分の頭の中で周りの風景を想像している。ここに扉があるのではないか、あそこに的があるのではないか、それらがほとんど現実の世界と一致しているのだ。
そんなこと、思わず僕は口走った。
あるはずがない。
あの子の見ている世界では人ではないものまでうごめいている。それは現実の世界にはない、わしらには見えないものだ。あの子も最初は怖がっていた。しかし弓を習うにつれてそれらを射殺せることに気づいた。
師匠の顔つきが鋭くなる。僕もその言葉の意味を理解した。
鳥居家に代々受け継がれていた犬死人の本来の役割をあなたが教えたのですね。
師匠が問いかけた。
そうだ。鳥居流は犬死人の最後の系譜はあの子にこそふさわしいと思ったのだ。
老人は壁にかけられたいくつかの弓を見上げる。その一番上にある弓のない台だけの場所を。
油の弓という代々汚れ払いに使ってきた弓があった。
そこにかけられていたのですか？
老人はうなずく。今はその弓はなかった。
あの子にやろうとした。だがあの子は油の弓を持って行ってしまったのだ。あの子の見ている別の世界に。
どういうことですか？
もうわしにはその弓が見えなくなった。
ぽつりと老人は言った。ゾワッと背筋に走るものがあった。つながってくるのだ、その荒唐無稽な話が連続通り魔事件の奇妙な謎と。見えない矢、見えない弓、まさかそんなこと。師匠も絶句している。わしはあの子が恐ろしい。冷たい息を吐き出すように老人は言った。セミの声がどこか遠くから聞こえてくるようだった。居場所に心当たりは？師匠の問いかけに力なく首を振った。アスミを止めてくれ。老人は何者とも知らないはずの師匠の顔を見つめてそう懇願した。師匠は口を引き結んで何も言い返さなかった。ただ老人をにらみつけ、背後にある壁をにらみつけ、ここにいないかつての誘拐事件の被害者であった少女を、盲目の連続殺傷事件の犯人を、その過酷な人生をにらみつけていた。師匠と僕は鳥居家を出た後で西署の刑事不破と喫茶店で落ち合った。春に幽霊物件に関わる事件の際に不破と待ち合わせたのと同じジェリーという店だった。まあ、なんだお前ら草野球帰りかよ。不破は僕らの格好を見て笑った。改めて僕らはお互いの姿を確認する。阪神タイガースの帽子にバットケース、師匠はいつもの客船美を惜しげもなく晒したホットパンツだ。不破の方は相変わらずヤクザにしか見えない服装だ。少なくとも肩着には見えない。で、見つかったのか、弓使いちゃんは。ボックス席にもたれかかるように深く腰掛けながら不破は言った。捜索中だ。師匠はそれだけ言って手のひらを振った。不破からは連続通り魔事件の情報を横流ししてもらう代わりに、こちらの得た情報も教える約束になっていた。頼むぜ、一課の連中も困ってんだ。俺の勘だとあれは普通の捜査じゃ無理だな。お宮だ、お宮入り。お前の得意な分野の事件だとするとそうなるな。まだわからないよ。おい。不破はずいと師匠に顔を寄せた。犯人が分かったら俺に教えろ、最初にだ。冗談で言っているわけではなかった。真剣に持ちかけているのだ。不破も師匠の能力を信じている人間の一人だった。なあ不破さん、例えばの話だけど、呪いで人を殺したらそれは罪に問えるか？は？犯人が呪いで殺したと言っている。被害者も呪い殺されると怯えていた。で、呪いで殺したとしか説明できない状況での殺人が発生した。これは殺人罪が適用できるのか？不破は笑った。そいつはな、名詞判定だ。不能犯、つまり犯罪意図と結果が実証的に結びつかない行為の一種だ。牛の国参りで呪われた相手が死んだとしても、藁人形で釘で打つ行為と相手が死んだ結果の因果関係が科学的に立証できないなら罪には問えない。逮捕しても、まあ、あって脅迫罪くらいにしか持っていきようがないな。じゃあなんで犯人を聞くんだ？私の得意分野の事件なんだろ。今回は被害者が実際に矢のようなもので重傷を負っている。どんな奴か知らないが、とっ捕まえさえすれば凶器が見つからないことなんてどうとでも説明はつけられるさ。片方の眉を上げて不破は不敵にそう言った。それ冤罪みたいなもんじゃないですか？僕がそう言うと不破は、あ？と言って睨みつけてきた。怖い顔だ。僕は唾を飲み込む。犯罪をでっち上げると言っているに近い。目的のためには手段を選ばない。こういう刑事が冤罪を生むのだろうか。不破さん、あんた一家に戻りたいのか？師匠の問いかけに不破はふっと表情を和らげた。
暴力犯係はな、つまらんよ。奴らの頭の中はみんな同じだ。暴力、女、金、メンツ。そいつらと四六時中やり合ってるとな、だんだん頭の中が麻痺してくるんだよ。麻痺して同じ発想しか湧いてこなくなる。ヤクザ相手の家業はヤクザ者しか務まらないってのはよく言われるがな、あれは逆だ。なっちまうんだよ、こんな風にな。フワはジャケットを自分の両手で広げてみせた。そこには鍛えられた厚い胸板しかなかったが、なんとなく言っていることは分かった気がした。チッとフワは余計なことを言ったというように視線をそらし頭をかいた。師匠はくすりと笑った。ここいいかな。突然そんな声がかかった。昼時で混雑した喫茶店の4人掛けのボックス席には、僕と師匠、向かいにフワという3人が座っていた。その空いているフワの席の隣にスーツ姿の男が返事も待たずに腰掛けた。
な、
フワも師匠も僕も驚いて腰を浮かせかけた。しかしその男の体から発せられる威圧感に一瞬金縛りのようになっていた。
松浦。
フワが驚愕しながら男の横顔にそう呼びかけた。松浦。地元の大規模暴力団盾光会の直系団体、石田組の若頭補佐、それがその男の肩書きだった。僕と師匠はこの春に古い心霊写真にまつわる事件でこの男と関わり、その底知れない恐ろしさを感じたばかりだった。松浦が喫茶店の入り口に向かって手を振った。一目で片着ではないとわかる服装の男が頭を下げて店から出ていった。組員か。あいつにどこからか後をつけられていたのか。僕らか、あるいはフワが。
すぐに終わりますよ。話はシンプルなものがいい。
松浦はテーブルの上で両手の指を組んだ。黒縁の眼鏡の奥から蛇のような薄い視線が僕ら三人を静かに威圧していた。
お嬢さん、あなたが探している女は私の石田組の親戚筋である堺工業の西野という男の丈夫です。
何？師匠が周囲を凍らせるような松浦の威圧感に抵抗して身を乗り出しながら睨みつけた。
ヤクザの女を探し回るってことは、つまりそのヤクザを、引いては組を的にかけてるってことです。私たちの業界ではね。あんな風に派手に探されると痛くもない腹を探られる気にもなるというものだ。
ヤクザの女、誰のことだ？
フワさん、あなたには話していない。
ぐっとフワはうなった。僕はフワが怒鳴り出すと思った。しかしフワは口を引き結んで席に深く沈んだ。意外な光景だった。このフワにも松浦はアンタッチャブルな存在なのだろうか。
西野はつまらないチンピラです。その女は西野のところに転がり込んでから客を取らされていたようです。顔に大きな傷があるから普通の店には出せない。だから
借家か。師匠が言った。借家、聞いたことがある。この町に特有の風俗の呼び名で民家を使ったポン引きだ。まともな店を構えないから値段は安い。最低限の風俗だ
そうです。しかしその女は数ヶ月前に西野の元から姿を消しました。客の誰かと逃げたのかもしれない。西野は困っていましたよ。金づるがいなくなって。
どし。
師匠が硬いテーブルを拳の腹で打った。松浦は平然と続ける。とにかくその女は消えました。あなたなら西野までたどり着いてしまいそうだから先に教えるのです。余計なことを探り回らないでいただきたい。西野も堺工業もその女のことは知りません。それは私が保証します。
おい松浦、私はヤクザが嫌いなんだ。
師匠は押し殺した声でそう言った。知っていますよ。お化けが好きなこともね。
あなたがその女を追っているのはお化けが絡んでいるんでしょう。私たちの業界の余計なものを見ないようにしてもらえれば好きにしてください。松浦は立ち上がった。そして師匠と僕の顔を眺めながら、怖いなと言って薄く笑った。怖いだろうとも。去っていく松浦の背中を見ながら、僕は隣の師匠が放つ殺気を痛いほど感じていた。僕もまた自分の体から同じ力が吹き出しているような気がした。僕らの探していた弓使い、誘拐監禁され、学校教育を半分も受けられず、両目をえぐられ、生涯にわたる傷を負い、両親は別居し、母には経済的に搾取され、チンピラの情婦になり、客を取らされ、
おいお前ら、
不破が僕らの尋常ではない様子に戸惑っている。ちょっと黙っててくれないか。それでも山田明日美は、弓使いは、この町を悪霊から守ろうとしているんだぜ。ギシギシと僕らの周りの空気が死んでいる。やり場のない感情が僕の目から涙となって流れ落ちていった。